神様、この日曜日の朝の時間、一週間が始まった一番最初の日、その朝、この尊い時間を神様にお返しをするために、今私たちは心を合わせて祈っています。神様、今この場に集まっている一人一人も、また今この社会情勢の中で、それぞれの場所でこの時を過ごしておられるお一人お一人も、私たちはあなたを愛したいと願い、神様の御前に今この時も、そして過ぎ去った一週間も歩ませていただきました。神様、あなたの私たちへの愛が尽きることもなくなってしまうことも一時もありませんでした。あなたはいつも私たちを愛し、私たちのためにご自分の独り子でいらっしゃる主イエス様を私たちに与えた、その神様の愛が揺らぐことはありません。神様、どうぞそのような神様の熱い思いに私たちが信頼をし続けることができますように、私たちが神様から離れてしまうことがないように、どうぞ助けてください。私たちは弱いですから、すぐに神様の愛を疑ってしまいます。私のことなど神様をお忘れになっているのだと思い込んでしまいます。どうぞ神様、今あなたの愛の中に立ち返らせてください。私たちの心を、耳を、目を奪う全ての声が今沈黙をしますように、全ての誘惑をするものが退きますように、どうぞ今神様、私たちが一心に神様を見上げることができるように、聖書を通して神様ご自身が私たちに語りかけてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書のエレミヤ書第3章19節から第4章4節まで、旧約聖書の1179ページです。エレミヤ書第3章19節以下をご覧いたします。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。エレミヤ書第3章19節から第4章4節まで。私は思っていた、子らの中でもお前には何をしようか、お前に望ましい土地、あらゆる国の中で最も麗しい地を継がせようと。そして思った、我が父とお前は私を呼んでいる、私から離れることはあるまいと。だが妻が夫を欺くように、イスラエルの家よ、お前は私を欺いたと主は言われる。裸の山々に声が聞こえる、イスラエルの子らの嘆き訴える声が。彼らはその道を曲げ、主なる神を忘れたからだ。背信の子らよ、 立ち返れ、私は背いたお前たちを癒す。我々はあなたのもとに参ります。あなたこそ我々の主なる神です。まことにどの丘のお祭りも山々での騒ぎも偽りに過ぎません。まことに我々の主なる神にイスラエルの救いがあるのです。我々の若い時から恥ずべきバールが食い尽くしていきました。先祖たちが労して得たものを、その羊、牛、息子、娘らを、我々は恥の中に横たわり恥ずかしめに覆われています。我々は主なる神に罪を犯しました。我々も先祖も若い時から今日に至るまで主なる神の御声に聞き従いませんでした。立ち返れイスラエルよと主は言われる。私のもとに立ち返れ。呪うべきものを私の前から捨て去れ。そうすれば再び迷い出ることはない。もしあなたが真実と公平と正義を持って主は生きておられると誓うなら、諸国の民はあなたを通して祝福を受け、あなたを誇りとする。まことに主はユダの人、エルサレムの人に向かってこう言われる。あなたたちの耕作地を開拓せよ。茨の中に種をまくな。ユダの人、エルサレムに住む人々よ、割礼を受けて主のものとなり、あなたたちの心の放棄を取り去れ。さもなければあなたたちの悪行のゆえに私の怒りは火のように発して燃え広がり、消すものはないであろう。今朝私たちに与えられているこの聖書の御言葉は、例えるならば神様からの私たちへの手紙のようなものだと思います。しかもそれは指針。神様がご自分の思いを熱く綴った手紙。そこから今日の聖書の話は始まっています。何か物を売りつけるためのダイレクトメールのようなものではありません。ここには神様の思いが込められています。というのも、今日の一番最初のところ、私は思っていたって書いてあります。私は思っていた。神様の、私っていうのは神様のことですよね。神様がそういうふうに思ってらっしゃる。神様が一人称として私は思っていた。しかもここの言葉の言い回しは、この私は、他でもないこの私が、そういうニュアンスになっている。私は思っていたんだ。とても強い、そして熱い思いがここに込められている。何を思っておられたのか。コラの中でも、お前には何をしようか。お前に望ましい土地、あらゆる国の中で最も麗しい地を継がせよう。そういうふうに私は思っていたんだ。お前、呼ばれている。お前というのは神様のことを信じる人々、この時の具体的に言えばイスラエルの人々ということになるでしょう。旧約聖書が書かれたのはヘブライ語という言葉ですけれども、このヘブライ語という言葉はとても面白い言葉で、お前、あなた、英語で言ったら you、 英語だと you 一つで、日本語だとお前、あなた、そち、そなた、たくさん無数にありますけれども、どっちのタイプなのかっていうと、ヘブライ語というのはその間にあるような言葉なんです。というのは、あなた、you っていうこの言葉が、男性であるあなたに対して言う時のあなたっていう言葉と、女性である時のあなたっていうのに対して言うあなたっていう言葉が分かれてるんですね。なのでお前っていうふうに言うと、それが相手が男なのか女なのかっていうことが、ヘブライ語だと見ると分かるんです。認証代名詞がそういう形で変わるので、ここでお前っていうふうに言われてるのは女性系の形をしています。つまりお前には何をしようか、 コラの中でお前には何をしようかって言った時に、このお前って言われてるのは娘っていうことになります。もちろんそういう比喩ですね。神様はご自分を信じる者たちをお前というふうに呼んでいる時に、お前は私の娘だというふうに呼びかけておられる。でそれに対してコラの中でもお前には何をしようか、このコラというのはもうちょっと詳しく翻訳をすると息子たちという言い方です。他の子供たちはみんな男の子だ、お前は娘だ、まあ、そういう言い回しをしています。息子たちの中でも娘であるお前には何をしようか、私はそのことをずっと考えてきた、お前には娘であるお前には私は望ましい土地、あらゆる国の中で最も麗しい地を継がせよう、私はかねてからそう思っていたんだと神様はおっしゃいます。でこれはこの当時の文化的な背景を考えると本当に驚くべき言葉です。というのもこの頃のイスラエルっていうのは、まあ、本当に極めて家父長的な文化を持っていましたから、まあ、何かを相続するとしたら、まあ、ほとんどは長男が持って、で次男三男っていうのは、まあまりをもらう、娘たちは何をもらうかっていうと何ももらえない、まあ、それが普通のことでした。例外的に娘が相続をすることができるっていうこともあった。それは男の兄弟が一人もいないっていう時にだけ娘が土地をもらうことができたっていうことが定められていました。でもここでは違うんです。コラの中でも息子たちの中でも娘であるお前に一体私は何を与えようか、お前のために何をしてあげようか、ずっと私はそのことを思ってきたんだ、お前には望ましい土地を与える、あらゆる国の中で最も麗しい地を私は継がせよう、そのように神様はおっしゃるんです。まあ、他の兄弟からしたらもしかしたらそれエコひいきだ、そんな、他の人許しません、他の社会の人たち許しませんよって、もしかしたらその時の文化的な背景とか考えるとそうなるような言葉かもしれません。でも神様は、まあ、そういう常識であったりとか世間の目だったりとかそういうもの全部関係なく、もう他の人から客観的に見たらエコひいきだって言われるほどにあなたを愛していると、あなたには格別にいいものを与えたいんだ、それが神様のご自分を信じているイスラエルの人たちに対する思いだと、私はそのことを思っていたんだ、それが神様からの手紙に一番最初に書いてあることなんです。ここに書かれているのはもう常識だったりとか掟だったりとかそういうものを全部ぶち破るような神様の熱い私たちに対するあなたに対する愛がここに書かれている。それが全ての出発点だと、そのように聖書は私たちに訴えています。それを聞いた私たち人間はどういうふうに神様に答えたのか。神様はさらに我が父、あなたの方もお前の方も我が父って、娘であるお前も私のこと呼んでいるね、お前が私から離れるということはあるまい、私はそう思っている。ところが妻が夫を欺くようにイスラエルの家よ、お前は私を欺いたと主は言われる。神様がどんなに熱く愛しても、もう常識破りなほどに愛しても、人々は神様を裏切った、その愛を裏切った。それが聖書が伝えている私たち人間の歴史なのだと思います。その裏切りということについて 今日もその後話が進んでいくわけなんですけれども、21節のところで裸の山々に声が聞こえる、イスラエルの子らの嘆き訴える声がそれに書いてあります。裸の山々で声が聞こえる、その声がイスラエルの子らの嘆き訴える声だ、そういうふうに言われると、この文字からの印象からすると、なんか不毛の地でみんな大変なのかなっていう感じがしますけれども、実はこの意味しているところはそれとは全然違っていたようなんです。裸の山々って一体どういう場所なのか、この後読んでいくと、バール、24節にバールっていう言葉が出てきますけれども、バールというのは、このイスラエルパレスチナ地方の地場の宗教の神様の名前のこのバールっていうんですね、バール神っていうのをもともと拝んでいるっていう地元の宗教が、この裸の山々っていうのはバール神に対する礼拝をするための場所っていうのがこの裸の山々なんだそうです。このバールっていうのは一体どういう神だって信じられ崇められていたのかというと、豊穣の神だと。豊穣の神バールで、このバールっていうカタカナで書いてある言葉の、そもそもの意味は主人という意味です。豊穣の神バール、主人、大地の主人であるバールという男の神というのがこのバール神。そしてそのバールというご主人様というふうに呼ばれている豊穣の神が、大地の女神と性的な交渉をすることによって作物の実りをもたらす、そういうふうに信じられていたんだそうです。でそうすると問題は、裸の山々で行われていた礼拝って、バールに対する礼拝って一体どういうものだったのかというと、そこでは、そういう教理を持って神様を信じていたわけなので、そこでの礼拝っていうのは性的な意味も含めて大変な乱痴騒ぎになっていた、そういうふうに言います。欲望を全面的に肯定をする、性的にも非常にこう乱れている、あるいは豊穣の神ですから豊かさを絶対的なものとする、現代の言葉で言えばそれは消費ということになるかもしれません。いろんなものを消費していくということが豊かさだ、あるいは性的な快楽を求めるということが人間らしい生き方だ。でそうやってバールの神を拝んでいた人々、そういうことを考えていくと、ここで言われていることというのは、古代そういう異教のなんか邪教みたいなものがあったとかいう話ではなくて、今の私たちに対する問いそのものだと思うんです。私たちの欲望が神様のように振る舞っていないか、私たちは自分の欲望を神のように崇めていないか、性的な奔放をドラマチックに仕立て上げ、富だけを追い求め、物を消費するということを一番の豊かさだというふうに考え、他の人に対して力を誇示することが強さの象徴だ、そのようにして自分の欲望を達成しようと追い求める私たちは、裸の山々で快楽の声を上げている。そういうことなので、裸の山々で実際に上がっていた声というのは快楽を楽しむ、それはもしかしたら新商品を手に入れて喜んでいる私たちの喜びの声と似ているのかもしれない。ところがその声が、裸の山々で上がっている声が神様の耳には一体どう聞こえているのか、この一人の預言者エレミヤの耳には一体どういうふうに聞こえているのかというと、それは嘆き訴える声だって言うんです。喜び楽しんでいるようだけれども、自分たちでは楽しい、喜んでいるというふうに思っているけれども、でも本当はそこで上がっている叫びは、助けて、助けてってみんな言ってるじゃないかと、もう無理だと、もう限界だってみんな言っている、その声が私には聞こえているんだ、うめいている、嘆いている。喜びの声に聞こえるようなその声が、 本当は嘆きながら苦しい、助けてって、私にはそういう声に聞こえる。そのように言うのです。10年近く前、私が牧師になる前、新学生の頃ですけれども、まあ、20年か前ですね、20年弱。まあ、その時にあった出来事を聖書の言葉を読みながら思い出したんですけれども、まあ、ある人と出会って、その人はとてもそれこそ性的に奔放な人でした。まあ、いろんな人と関係を持ってそのことを、まあ、むしろ誇りに思っていた。まあ、もちろん相手のこともありますけれども、私はその本人がとっても心配になるというか、見ていられない。そういうことを考えて、まあ、大先輩の牧師である石塚啓司牧師に、石塚先生に、これこれこういうことなんだけれども、なんとかやめてほしいなっていうふうに思うんですけれども、どうしたらいいんでしょうかって相談したことがあったんです。私の話をこういろいろ聞いた後、石塚先生は、君それ間違ってるよ、やめなさいって言いたいんだね。まあ、確かに実際間違ってるかもしれないけれども、でも君があなたそれ間違ってるよってあの人に言った時、あの人一体どうなるんだろう。そういうふうにせざるを得ない、そういうあの人の声に君は耳を傾けてる。確かにあの人がしていることって間違ってるかもしれないけれども、でも今それを取り上げてしまったら、もう本当にどこにも逃げ場がなくなってしまう。まあ、そういうことを言われたんです。で、私はその時の石塚先生の言葉を、今日のこの聖書の言葉を読みながら思い出したんです。裸の山々に声が聞こえる、イスラエルの子らの嘆き訴える声が。まあ、もしも私がこの場にいて、この裸の山々での声を聞いていたら、多分私は不道徳で、どうしようもない遊び人たちの声だっていうふうに言ったかもしれません。でもこの預言者の声、耳にはそういうふうに届いていなかったんですよね。嘆き訴えている、助けてって、苦しんでいるうめき声だ。石塚先生の耳にも嘆き訴えるその声聞こえていて、そしてその声に耳を傾けておられたんだなというふうに思います。まあ、その人はあんまり中途半端に話してもう心配かけてもあれなので、まあ、その後、まあ、私はほとんど本当に何もできなかったですけれども、ある人と結婚をして今も幸せに生きることができるようになっておられるので、よかったなというふうに思うんですけれども、この嘆き訴える声に耳を傾ける、まあ、本当にそれは相手に対する想像力が必要ですし、深い愛がなければ、そういうふうにその声に耳を傾けるっていうことはできないんだと思うんです。 裸の山々で上げられている声を嘆き訴える、そういう声だ。主なる神様を忘れたからだ。するとそこで神様の声が聞こえるんです。背信の古来を立ち返れ、私は背いたお前たちを癒す。神様は私たちのことを癒したい、帰ってこいって言ってくださるんです。ここにはお前たちその行いを反省しろとか、十分に倫理的に生きられるようになったら帰ってこいっていうふうには書かれていません。恥ずかしくない生き方ができるようになったら帰ってこいというふうには神様おっしゃいませんでした。私は背いたお前たちを癒す、神様が癒してくださるんです。帰ってこいって神様は私たちを呼び続けてくださるんです。だからこそこの神様の声に届いた時に人々は言うんですね。我々はあなたのもとに参ります。あなたこそ我々の主なる神です。まことにどの丘の祭りも山々での騒ぎも偽りに過ぎません。まことに我々の主なる神にイスラエルの救いがあるのです。もう今まで老けてきたいろんな祭り、山々での騒ぎ、偽りに過ぎなかった。そうじゃないの。あなたにこそ私たちの救いがある。私たちに帰ってこいって呼びかけ続けてくださって、背いたお前たちを癒す、私のことを諦めないでいてくださるあなたにこそ私の救いがあるんです。そうやって癒していただいたときに気づくんですね。あのバールの下で過ごした日々って一体何なのか。我々の若い時から恥ずべきバールが食い尽くしてきました。先祖たちがどうして得たものを、その羊、牛、息子、娘らを、私は自分の欲求を満足させた、それで人間らしい生き方してきたって思っていたけれども、実はそうじゃなかったんだ。食われていた、食い尽くされてきました、あのバールに、私の欲望に。本当は食い尽くされてきたことに私は今気づいたんです。なんで気づいたのか。神が癒してくださったからです。あなたのことを癒す、神様が言ってくださっているから。そうやって癒してくださったからこそ、あのバールの下で過ごした日々っていうのは、私は実は食っているつもりが食われていたんだ。というか、神様の癒してくださる愛が私たちを温め、ああ本当は私は傷ついていたんだということに気づいた。それは私が本当は神様の娘なんだということに気づくということでもあります。本当は私は神様の娘として、神様尊いものに作ってくださったんだ、どうでもいい私じゃないんだ、そのことに気づいた。そのことに気づくっていうのが、立ち返れって神様おっしゃってますけれども、立ち返るっていうことですよね。神様のところに立ち返る、ああ私は神の娘であって、尊い神様の愛してくださっている娘なんだ、私にも価値があるんだ、神のもとに立ち返ったから初めてそのことに気づいた。神様は繰り返し繰り返し私たちに呼びかけてくださいます。立ち返れ、立ち返れ、4章の1節のところでも立ち返れっておっしゃってますね。立ち返れイスラエルよ、私のもとに立ち返れ、呪うべきものを私の前から捨て去れ、そうすれば再び迷い出ることはない、あなたを食い物にする、あらゆるものからもう離れろ、私のところに帰ってこい、私の愛する娘よ。神様はそうやって私たちを呼び求め続けてくださっています。 そうやって私たちが神様のもとに帰った時、何が起こるかっていうと、もしあなたが真実と公平と正義を持って主は生きておられると誓うなら、諸国の民はあなたを通して祝福を受け、あなたを誇りとする。まあ、この神の愛に癒されるっていうのは、私一人にはとどまらないっていうんですね。諸国の民、周りの人全部、みんながあなたが受ける神の祝福、あなたを癒す神の愛によって周りの人たちも祝福を受け、神様に癒していただくんだと言います。その時に主は生きておられると誓うならって言ってます。本当にいい言葉だなって私思います。主は生きておられると誓うなら、もしも私は一生約束は破りませんと誓うならとか、もしも約束破ったら今度こそ責任持ちますって誓うなら、そうじゃないんですよね。主は生きておられると誓うなら、今生きてあなたを愛する私、この私と共に生きることをあなたが誓うなら、まあ、そういうことですよね。あなたの愛、あなたに対する私の愛にあなたが応えるなら、私を信頼するならば、あるいはもっと言葉を変えれば、私の愛をあなたが喜ぶならば、心からあなたが私の愛の中に生きていくならば、あなたはあなた自身だけではない、諸国の民の中であなたは祝福になる。まあ、一言で言うと、神様は本当に優しい方です。私たちをご自分の娘として、たとえ私たちが神様のことを裏切ってしまったとしても、神様のことを傷つけてしまったとしても、帰ってこい、私のところに帰ってこい、お前は私の娘じゃないか、私のお父さん、そうやって私のところに帰ってこいっていつも待ち続けてくださる私たちの父、それが聖書が私たちに見せる神様の姿です。確かに最後のところを見てみると、さもなければあなたたちの悪行のゆえに、私の怒りの火は、私の怒りは火のように発して燃え上がり、消すものはないであろう。やっぱり厳しいなという言葉がありますけれども、実際どうでしたか、この後。これイスラエル、旧約聖書の時代ですけれども、まあ、この後も実際神様に対して背き続けていったっていう人間の歴史は変わらなかったんですよね。神様のところに帰っては出ていき、帰っては出ていき、出ていった時は本当ひどいですよ。あんな横柄な父親はいないというか、もう私の方から縁切ってやったみたいな、そういうことを本当に何回も何回も繰り返して、最後に何が起こったのか、まことの神様の子供であるイエス・キリストが最後来てくださった。イエス様が来た時に一体何をなさったのか、ここに書いてあることが起こったんです。あなたたちの悪行のゆえに、私の怒りは火のように発して燃え広がり、消すものはないであろう。神の怒りが燃え広がった。ただその怒りはイエス・キリストお一人が一心に引き受けてくださった。私の悪行に対する神の怒り、父を裏切る娘である私のその裏切りに対する怒りの火、全部イエス様のもとに頭の上に下ったの。そうやってイエス様は十字架にかけられた。イエス様は全部引き受けて、私に何が残った。イエス様がお受けになるはずだった。神の愛だけが私たちに残った。それでも神は 私の娘を立ち返れ、私の元に帰ってこい、私たちを呼び続けてくださっています。それがここに記されている神様の私たちへの熱い、決して消えてしまうことも変わってしまうこともない本当に熱い私たちへの愛、それが今日私たちに向かって告げられる神様の思いです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの思い、あなたの心の内を見せていただきました。ご自分の娘として私たちを呼びかけ、帰ってこいと招き続けてくださる神様のその御声にこの耳を傾けさせてください。そしてあなたのもとに帰らせてください。どうぞ私たちが神様の約束の通り、諸国の民の中で神様の祝福を周りの人々にも届けることができますように、神様の愛によって私たちにも神様の優しさを分け与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。